ヨハネによる福音書20章19節より31節の御言葉をお聞きください。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。このほかにもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためである。また信じてイエスの名により命を受けるためである。ご一緒に賛美歌566番にある使徒信条をもって信仰告白をいたします。
賢い光と生けるものと死ねるものとを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の表現、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。
祈りを捧げます。私たちの誠の命なる主イエスキリストの父なる神様、あなたの皆こそ崇められますように、御国が来ますように、御心が天になるように、地にもなりますように。神様、あなたは私たちを罪から救い出すため、一人子イエス様をお与えくださいました。イエス様の十字架上で流されたその尊い血潮によって、私たちを神の子と取り戻してくださいました。またイエス様のご復活によって、私たちに永遠の命に連なる慰めと希望をお与えくださいました。神様、イエス様のご復活を喜び祝う主日から一週間を導かれてまいりました。世の中もまた教会も新しい年度の歩みを始めました。新しさの中にあるのは必ずしも喜びばかりではありません。希望ばかりではありません。不安もあり、恐れもあり、また新しくなることができない嘆きがありました。イエス様のご復活の喜びを聞きながら、自分の悲しみ憂いにとらわれる私たちの歩みがありました。神様、どうか私たちを憐れんでください。再びあなたの御言葉に聞くことを得させてください。どうか聖霊が私たちのうちに豊かに広がり、お働きくださいますように。イエス様と出会う喜びと慰めの交わりを、御言葉と聖餐とのうちにお与えください。イエス様と共に新しく立ち上がる私たちとならせてください。あなたから託されて世にある使命を大しく担う私たちとならせてください。神様、この松沢教会にあって4月より北牧師から私へと牧師が交代いたしました。一方で先々代の相沢牧師があなたの身元に召されたことを知らされた私たちです。この時にこそご復活のイエス様の希望に生きる松沢教会とならせてください。牧師が交代しても変わることのない福音に喜び生きる私たちとならせてください。また相沢牧師のご家族の上にイエス様の命にある深い慰めを求め祈ります。神様、この町で松沢教会があなたの皆を述べ伝えることを得させてください。松沢教会とともに運中者の一つ一つのお働きを豊かに用いてくださることを感謝いたします。教会に集う者のみならず、あなたの眼差しがこの世に広げられていることを覚えます。子供たちを祝してください。老いたる者を励ましてください。病者を癒してください。 若者が将来を思い描くことのできる社会とされますように。貧しい者を顧みてください。安息日にあってもなお仕事に勤しむ者をねぎらってください。被災地にある人たちに慰めを与えてください。またその地にある教会を力づけてください。紛争にあえぐ地に平和を与えてください。愛の冷えた世にあって他者を思う心と優しさをお与えください。他者のために力を惜しむことがありませんように。何もできないと嘆くのではなく、祈りあなたに期待する私たちとならせてください。日本キリスト教団に連なるすべての教会があなたを喜び礼拝する朝でありますように。終わりの日まで福音を述べ伝える喜びを共にする松沢教会の交わりとされますように。私たちと共に生きておられるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私の主、私の神よ、私たちはそのようにイエス様を告白するために今朝ここに集いました。私の主、私の神よ、イエス様はそのように私たちが告白するのを待っていてくださいました。いや、イエス様が待っていたこと、そこに合わせて私たち自身がそのように告白したいのだと願っておりました。私の主、私の神よと言える方にお目にかかりたい。あるいはこの人生に私の主、私の神よと言える方がある。そう言える私でありたい。私たちでありたいと願ってきました。そして今日、ここに私たちはこの口を持って言い表すのです。私にはイエス様がおられる、私の人生には私の主、私の神よという真実な言葉がある。いや、イエス様がそのように告白できるようにこの日ここに私たちを導いてくださいました。私の主、私の神よと。この言葉を聖書に聞いたのはイエス様がご復活なさってから8日目のことでありました。イエス様の弟子の一人トマスの口に上ったんです。トマスはその1週間前イエス様がご復活されたその夕方、他の弟子たちと一緒になかったんです。他の11人、いや11人ではなくて、まあ、そこではユダが欠けていますから、まあ、10人であるわけですけれども、その10人の真ん中にイエス様はよみがえられた日の夕方に弟子たちの真ん中に立ってくださいました。そこであなた方に平和があるように、あなた方に平和があるようにと弟子たちにそうおっしゃってくださり、また息を吹きかけて、あなた方が許すものが許されるのだと、その許しの宣言を持ってあなた方生きていけとイエス様は弟子たちにおっしゃってくださいました。でもそこにトマスは居合わせなかった。他の弟子たちが私たちは主を見た、そうやって喜んでいる。しかしトマスは一人置いてけぼりを下ってしまった。みんながイエス様を喜んでいる、なのに自分だけがイエス様にお目にかかれなかった。トマスは仲間の弟子たちに言います。イエス様の手に釘の跡を見て、私のこの指をその釘跡に入れてみなければ、あるいはイエス様の脇腹にこの手を差し込んでみなければ、私は決して信じない。あんたたちが何言ってたって信じない。トマスそう言うんです。 弟子たちの私たちは主を見たと喜び語るその言葉をトマスは信じることができませんでした。これはトマスの不信仰だ、そういうふうに聞こえるかもしれません、言えるかもしれません。でも僕は違うな、そうじゃないと思います。むしろ誰よりもこのトマスという人はイエス様を信じて歩んできた人だっただろう、イエス様を親しく思ってきた人だっただろうって思います。イエス様があるからこそ自分の人生は満たされた思いでいっぱいだ、そんな風に生きてきた人でした。イエス様から決して離れることなくこれからもイエス様と一緒に生きていくんだ、そうありたい、そのことを心から願ってきた人でした。でもだからこそその大切な人を失う喪失感、イエス様の手に釘跡を見て そこに指を入れてみなければ信じないとか言うトマス、これは疑ったから出てきた言葉なんじゃなくて、誰よりも信じたかったからこそそこにそういう言葉が昇った。私たちは主を見た、そうやって弟子たちは言ってる。いや、私はそれ見たどころじゃない、見て触れたいんだ、イエス様の声を聞きたいんだ、イエス様と一緒にイエス様と一緒に過ごしたように、そこにイエス様と共にありたい。でも彼の中ではイエス様は十字架に取り去られてしまった人、もう手の届かないところに行ってしまった、そう思う深い悲しみがこのトマスを捉えている。もうイエス様にはお目にかかれないのだという深い悲しみが、寂しさが彼を捉えている。他の弟子たちがイエス様を見ましたというのなら、私は見るだけじゃない、もっと触りたい、イエス様の声が聞きたい、ぎゅっと抱擁するようにおすがりしたい。もう他の誰かがこの悲しみを私の傍らにいてくれたらいいんだって言うんじゃない、他の誰かじゃ済まない、イエス様じゃなきゃダメなんだ。そんなトマスのイエス様への深い愛情のその深さ、それがこの弟子たちの言葉を拒むトマスだ、そんなふうに映ります。だから弟子たちの言葉はね、本来ならばトマスを励ます言葉になったし喜びになるはずでした。でもトマスには一切その言葉が届かない。悲しむ者の傍らにかける言葉が届かないという経験を私たちがするようにです。その言葉は最も大きな喜び、最も大きな慰めを告げるはずの言葉が、しかしトマスには届かない。人が経験する悲しみというのは、まさにまさか外からの言葉を拒む、その人を本当に親しく思い、その人が立ち上がることを願いながらかける言葉、そういう言葉なんだって外から語りかけられているのだとしても、それを拒む、それが私たちの姿だった。それはまさにイエス様を信じるというところでもそのことが起こる。イエス様を信じてきたはずなのにという場所でも同じことが起こる。イエス様を見たという言葉が届かない、イエス様を信じる者たちの喜びの言葉が届かない、それはイエス様を知らないものではなくて、信じて歩んできたトマスに起こっているということです。今日合わせて聞いているペトロの手紙に、今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならない、そういう言葉がありました。ここに、さらに試練ゆえに信仰が本物と証明されるのだ、そういう言葉もそこに聞きます。その試練ということを聞くときに、私たちは皆さんがそれぞれ追うその困難や苦難の中で、 私は信仰があるから頑張るぞ、どんな中でもイエス様がご一緒くださるのだから大丈夫だ、そうやって自分を鼓舞しやってくる、そういうふうな中にあることを私たちは試練だと思ってきたかもしれませんけれども、試練というのはまさに私たちがイエス様の十字架を仰ぐときにその試練の姿を知るのです。イエス様はどのような試練に遭われたか、どのような姿で十字架上に登られたのか、イエス様の十字架上の言葉を私たちは聞いています。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。イエス様の十字架上にある試練、それは神の子であるイエス様が父なる神を失うという経験でした。もちろんその時だって神様おられるという言い方はできる。聖書の理解の仕方広げてみれば、いやその時だって神様のご計画の中にあるのだということはできる。それは私たちが試練だっていうふうに言った時だって同じ。しかしその試練の中で私たちが経験しているのは何か、それは神を失うという経験です。あるいは私たちこの教会に集う者にあってはイエス様を失うという経験、それが試練の本質でありました。試練というのはそこに私たちが神様不在の状態になるということです。苦しい時、イエス様が一緒におられるということを信じているはずなのに、そのイエス様が一緒にあるということがどうにも心もとない。辛い時、イエス様は共におられることを信じてきたはずなのに、なのにこの私のこの心もとなさは一体何事か。私たちはイエス様を失ってきました。あるいはイエス様を私たちにお与えくださった神様を失ってきました。それが試練のただ中に置かれるという私たちの姿です。それなのに聖書の御言葉が私たちに伝える試練ゆえに信仰が本物と証明とされるとはどういうことか。それはまさに私たちの側からはイエス様を喪失している、失っている、イエス様は分からなくなっている、その中にでもイエス様が出会ってくださるということです。イエス様がおられることに背を向けていた私の名をイエス様が呼んでくださったということです。苦しい時にも悲しい時にも私はイエス様を信じてきました、イエス様がおられるから大丈夫でしたということではないのです。もう一度言います。試練とは信ずべき方、頼るべき方を失ったことでした。自分から神様を求めることができない、イエス様を求めることができない、イエス様のお名前を口にすることもできなくなっている、そんな私のただ中にイエス様が来られる、試練ゆえに信仰が証明されるというのはまさにイエス様が証明されるということです。トマスは十字架にイエス様を失いました。弟子たちの言葉が何ら慰めにならないほどにイエス様を失いました。苦しいほどにまでイエス様を失いました。しかしイエス様はもう一度弟子たちの中に立ってくださいました。なんでもう一度イエス様はここに立ってくださったか。トマスがいたからです。弟子たちの中にイエス様を失ったままのトマスがいたからです。トマスのようにイエス様を失う者がいるのなら、何度だってイエス様は真ん中に立ってくださる。僕はこのことを聞きながら、ああこれが私たちの礼拝の経験だと思うんです。教会は、また私たちがこうして捧げる礼拝はイエス様を信じる者の集いとして捧げているはずです。しかし信じる者の集い、 だからご復活のイエス様を信じている者の集いとして私たちはここに集まっているはずなのですけれども、でももう少し実際のことを言えば、イエス様を失っている人もある集いだ。これが教会の姿であろうと僕は思います。教会が捧げている礼拝のリアルな姿っていうのは、全ての人が喜び、神様に感謝し、イエス様の共におられることを喜んでいる者の集いだなんていうふうには言えない、言えないものもあるのが教会なんだ。むしろ全員が心から賛美し喜び一つになっているっていうのは、これは終わりの日の姿です。確かに地上の教会はその終わりの日の姿の写しでありますから、その日を望み見るということはいいでしょう。でも今私たちがそうなっているって言い切れるか。ここにはイエスを失っている人があります。誰とは言いません。僕も初めてこの場で講壇に立っているわけですから、そんなこと分かるわけない。でもおられると思います。イエス様の十字架に救われて喜びを失ったはずなのに、イエス様を失う日々の暮らしの中で、その人生の中で失うことがある。いや、一度や二度ではないはずです。行くたびも失う、礼拝を捧げていても虚しいだけ、賛美歌を歌っても心躍ることがない、アーメンという言葉はため息がこぼれるかのようにアーメンって言ってる。そういう経験は長く信仰に生きてきた人であればよくわかるはずです。いや、長くなくてもそういうことであるかもしれない。無理して私はイエス様を信じているんだからって言い聞かせたりして、あるいはそれもできなくてもう教会に行けないって思ってしまったり、あるいは実際に教会から離れていたという経験をお持ちの方だってあるでしょう。そういうことはあるっていうことを、あっちゃいけないんだなんて言わなくていいと思います。だって聖書がいろんな試練に悩まなければならない言ってんですから。神様が私たちにはそういうことあるよね、聖書を通して語っている。でもそういうものもある私たちの礼拝のただ中にイエス様はいてくださるんです。毎週毎週トマスを求めるようにして、試練の中にある友を求めるようにしてイエス様いてくださる。イエス様が私たちは主を見ましたという喜びの中に生きてほしいと願って、イエス様は今朝も私たちの真ん中におられます。イエス様はトマスにおっしゃいます。信じないものではなく信じるものになりなさい。これはトマスの不信仰を咎めた言葉ではありません。イエス様と出会っていることを、あなたも生きる人となる、あなたはイエス様と出会っていることを信じる人となるはずだ。悲しみの中に打ちひしがれて立ち上がることができないままじゃない。だってイエス様ここでおっしゃる、指をここに当てて 私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、そうおっしゃって、その復活した私の命に触れなさいってイエス様おっしゃってくださるんですよ。私が十字架の死からよみがえらされたようにあなたも立ち上がらされることに生きていい。 ぺしゃんこになってきたかもしれない、途方に暮れてきたかもしれない。でも私が信じている、あなたは信じるものになること、あなたのその人生に私たちは主を見たと褒めたたえる一人とされること、信じないものではなく信じるものとなるあなたなのだから、それに応えた言葉、それが私の主、私の神よ、トマスの告白でありました。信仰を失った者の告白でした。しかし復活のイエス様と出会った者の告白でした。私の主、私の神よ。私たちそれぞれが信じてその口、その言葉を今日ここに共にすることができます。この自分の皆さんお一人お一人の人生にあって、私の主、私の神よと言わせていただけるものとされています。ただそれは皆さんそれぞれの信仰の告白、信仰の喜びの言葉となるだけではありません。この方こそ私の神、それは弟子たちの中に信じる者の群れに取り戻される信仰の言葉です。私の人生はイエス様と出会い、神様の前にこの私が取り戻された、そうやって一人神様の前に私は立つというのではありません。それだけじゃないんです。今日旧約聖書の言葉はイスラエルの民があのエジプトから救い出された喜びの言葉を共に聞きました。その時に昇った声と同じです。神様の救いの民の上げた声でした。主は私の救いとなってくださった、この方こそ私の神だ、そうイスラエルの民が賛美した。あのエジプトから神様がエジプトの民を後ろに退け、あるいは海を開き、そうやって救い出してくださった、その神様の大いなる御業が行われている、その中で私たちは神を知った、主は私の神、私の救いとなってくださった、この方こそ私の神だ。私たちは同じ経験をイエス様の十字架によって、イエス様が十字架に血を流してくださったことによって、この世をこの世界を罪から救い出してくださった、そこに神の民として、新しい神の民とされた者の一人と私は加えていただいた、私たちは救われた者たちだ、あのイスラエルの民のどよめきを私たちも共にする者として、この言葉を口にするのです。主は私の救いとなってくださった、この方こそ私の神、私の主、私の神よ。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの大いなる救いに私たちをお招き、私たちを立ち上がらず、私たちを救いの民として生きるものとしてくださいました。私の主、私の神よという告白を携えて、私たちは神様あなたに導かれるこの大いなる歩みを歩んでまいりたいと願っています。どうぞ神様、その歩みに招かれたものとしてだけでなく、その歩みを大きく歩む力を神様あなたから与えられますように、そしてここにあなたの救いの民がある、そのことを証しし、またこの救いの民に連なるものを得ることができるように、神様どうぞイエス様の皆を喜び述べ伝える私たちの群れ、松田教会とされますように、感謝して主の皆によってお祈りいたします。アーメン。